皆さんおはようございます。昨夜も、本当に深く心に触れられました。大里先生の宣教師の証明と、その従っていかれた時のお話を聞きながら感動しました。 で、私は宣教師の方ってすごいなと思うんですね。それはその現地の言葉を覚えなきゃいけませんし、でその言葉で福音を伝える。というのは、言葉っていうのはその文化と結びついていますし、文化はその人の生き方ですから、やはりその言語を用いるというのが一番ふさわしいんでしょうね。私たちもカナダとそれからタンザニアに宣教師を教会から派遣していますけど、タンザニアはスワヒリ語ですね。で、そういう言葉をこう覚えながら、同時に、ただ言葉をこう学習するだけではやっぱりダメなんだろうなと思います。その生活の中で意味を捉えながら言葉を覚えないとコミュニケーションができないんだと思うんですけど、そういうふうに考えますと、日本に福音を伝えてくださった多くの宣教師の方々ですね、本当に改めて感謝でいっぱいになります。日本の福音宣教というのは、ちょうど今年はですね、歴史的にはザビエルが1949年、あ、1900じゃない、1549年に、来日したというか、ね、お盆の日に鹿児島に上陸して、それからずっと九州、西岸を通ってですね、そして山口に入り、山口県では大リバイバルが起こるわけですね。そして京都に向かっていくわけですけど、だから日本のこのキリスト教、それまでにキリスト教は伝わっていたんだというような考えもあるんですけど、一応正式にというか、それはカトリックを通してなんですよね。で、その当時のイエズス会というのは、ちょうど、宗教革、改革は1517年からルターが中心になって始まりましたけども、それから20年ぐらいしてからですかね、カトリックの中の対抗宗教改革っていうのが起こりました。いわゆる自分たちが批判されてですね、自分たちの信仰や生き方をもう一度見直そうということだったんですね。で、その中からイエズス会のような宣教スピリットに満ちたグループが生まれたんですね。で、そのおかげで日本にもこの福音が伝えられました。そして19世紀に入って、プロテスタントの宣教師の方たち、主に最初はアメリカですよね、来てくださったんですけども、で、プロテスタントが日本に入ってきて、多分170年かな、ちょっと計算、またできる方やっておいていただきたいと思いますけども、そういう、もう歴史が日本の中にも、あるわけですけれども、でも、もう初期のこと方たちはやっぱり日本語をこう学びながらですね、福音をこう伝えていかれた、すごいなと思うんですね。そういう中でこう、私が後で聞くと面白い話もあるわけです。私もクリスチャンになって間もなくいくつかのことを聞きました。ある宣教師の方がね、一生懸命日本語を使って伝道集会をしたそうですけど、で、皆さんイエス様をね、信じましょうっていう時に、皆さん罪を捨ててイエス様に従うんですよとか、妻を捨ててとこう間違って言ったとか、これは有名な話なんですよね。そこにいた人はどういう どういう反応したんでしょうかね。初めての方は、クリスチャンなのには離婚せなあかんのかねと思ったかも分かりませんけど、ローマ書の3章の10節にも有名な言葉がありますね。義人はいない、一人もいないって。で、その同じ方かどうか知りませんが、その宣教師が大声で言ったそうですよね。美人はいない、一人もいないって言った。これ 私は50年以上前に聞いた話、まだね、覚えてるんですからね。もし今私が教会でそんなこと言ったら、翌週には女性の数が圧倒的に減ると思いますけど まあ、でもそれぐらい、まあ、熱意を持って、福音を語ってくださった方たちに、まあ、改めて私も最近はこの感謝の気持ちがいっぱいになっています。で、昨日はこの21章の5節の、全てを新しくするという、まあ、そのところからですね、まあ、この黙示録の状況というのは、地上でイエス様が十字架の贖いを完成なさった、それが天においてはこうなるんですよということがあらかじめですね、ヨハネに主が明らかになさった、そういう内容だというふうに私は思ってるんですけど、でその中で、まあ、いくつものことあるんでしょうけど、2つの大事なことのポイントを言ったんですね。一つはその新しい天、新しい地におけるその姿というのは、まず私たちの救いの完成、その場所であると、まあ、それが新しい天であり新しい地で、救いの完成ということは同時にイエス様の十字架における永遠の贖いが完成した、まあ、そのゴールであるというふうにもこう言えるわけですね。で、今日のこの御言葉と昨日話したこととどう結びつくんだろうと考えておられると思いますが、見事に結びつけますので、期待しておいてください。で、今回、まあ、私がこう導かれてきたことは、その天において、地上では十字架が中心ですね、永遠の贖いの完成です。それが天においてはゴールとしてこういう姿で描かれているんだという、そこから出発してですね、今イエス様を信じて救われてから私たちもやがて、まあ、御国に行くわけですけど、この地上のプロセスにおいて、完成されたものを私たちのこのまだ罪深い日々の生活の中でどう受け止めて、どう体験して、どう理解して歩んでいくのかというですね、まあ、そういうところを、まあ、少しでもお分かちできたらいいかなと思ってるんですね。で、もう一度こう黙示録の21章のところを開いていただきたいんですけども、まあ、そういうことでですね、昨日のメッセージを軸にして、あと5回のメッセージをこう内容をこう展開していくという形でお話をさせていただきたいと思います。で、この黙示録の昨日読みましたところですけど、21章でここを読んでいくとですね、私たちがこの御国に入った時に神様は何を最初にしてくださるんだろう、私はそういうことを、まあ、以前に考えたことがありました。で、その時にここを読んでいてすごいなと思ったことがあるんですね。それは21章の4節だったんです。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。私たちが主の御前にやがて天の御国でお会いした時に、私の愛する主は私たち一人一人の涙を拭い取ってくださる。まあ、涙っていうのはこの地上における私たちの人生そのものではないかなと思います。おそらく私は動物のことはそんなに分かりません。犬のことは木村先生に聞いてくださったら分かると思いますけどよく知りませんけど、もちろん動物も泣くんでしょうかね、涙を流すんでしょうけど、でも人間ほどですね、あんなに号泣してボロボロ涙を流す存在はないと思うんですね。そして普通、動物であれば考えないというか、そういう領域においても人は涙を流すわけですね。他の人の悲しみを聞いたり、そういう経験というものを見たときに自分とは直接結びつかないんだけど涙が出てきますし、あるいは感動的な話を聞きますとやっぱり涙が出てくるんですよね。ですからこの地上の人生のこの歩みというものを、まあ、一つの目に見えるもので集約するとすれば、それは涙ということの中に表されるのかもしれないかなと私は思ってるんですね。で、そして現実に聖書を見ていくと、まあ、そういう言葉というのが何箇所かですね、まあ、出てくるわけなんですね。 で私たちのこの人生というのは目に見えている人生と目に見えていない人生があります。で普通はこう目に見えている人生の方を中心にこう判断してしまう。それがいわゆる自分の知っている人生ですね。他の人を見た場合、あるいは自分に対してもやはり外側に現れている状況イコール自分の人生ではないかというふうに思い込んでしまったり考えてしまう、そういう弱さっていうのがあります、ね、例えば、たまたま、私夫婦はすごく仲いいんですよ、言っておきますけどね。いや本当なんですよ。でも夫婦であるからね、いつも別にベタベタしてるわけじゃないですからね。時にはちょっと冷たい雰囲気がちらっと流れたりですねするわけですよ。でもしたまたまそういう時に誰かがですね、私の家族はみんな分かってるから何も誤解しませんけれども、他の教会の兄弟姉妹がたまたま出会った時に、先生たちは見えない私の知らないところでは結構冷たい仲なのかねみたいなですね、まあ思うかもしれませんね。それは外側のその時の状況とか雰囲気でこう判断してしまう。まあこれはまだ小さいことなんです。一番の不幸はですね、あなたの身に起こっていることをあなたの人生だというふうに考え込んでしまうことなんです。そうするとその人の人生っていうのはやっぱり不幸になりますよね。でも私はイエス様を信じてよくわかることは、自分の人生だけを考えても目に見えていない、まあ、隠れている、悪い意味ではないんですけど、目に表されていない人生がある。そしてそれは本当は目に表されている人生よりも大きくって豊かで力強くって、そちらの方が主体性を持てば、目に見える人生がたとえ悪い状況になってもそれによって被害者にはならないということを経験できるんですね。でも目に見えていない内側の人生が力がないと、いわゆる、豊かさっていうのがないと、目に見える外側の問題によって圧倒されて、そして自分の人生はそういうものなんだとこう思い込んでしまうわけです。そういう結論を出してしまうんです。そうするとそれにふさわしい悪い言葉を出してしまったり、こうイライラしたりですね、まあそういうことがこの起こってくるんだと思うんですね。でもこの目に見えていないこの人生の中に私たちは、まあ、今こう現在に生きてるんですけど、やっぱり過去があり、そして将来があるわけです。でも自分の人生のこの築き上げてる大半はやっぱり過去なんですよね。ある意味でその上に今日があるわけですから、でその過去というのを考えた時に、人間はですね、その過去の自分の人生や歴史というものをこの記憶の中に蓄えてるわけですよね。まあ、物はね、古いものがあってもそれはいつか朽ち果てていったり、あるいは分からなくなったりしますけど、で人間はですね、まあこれは私の勝手な判断ですけど、2つの大きな記憶を持っているというふうにいつも考えています。一つは心の中に持っている記憶なんですね。まあ、過去にこういうことがあった、こういう人と出会った、まあ、こういう楽しいこともあったし辛いこともあったという、これはまあある意味で自分が知っている内面の人生だと思います。でそれはある意味で担っているというか引きずっているというか、ある意味では大切にしているものもあるんですけど、自分ではどうしようもできない領域であることは事実なんです。でも私はまずこのことを話すときに知っていただきたいことは、イエス様を信じたときからあなたの人生の過去はもうあなたのものではないんです。神様のものなんです。だから第2コリント5章の17節の中に、誰でも、ね、キリストにあるなら、ね、誰でもですよ、例外なしです。キリストにあるならその人は新しく作られたものですと書かれています。古いものは過ぎ去った、身を全てが新しくなったって。で古いものを過ぎ去ってどこ行ったんでしょうか今までは自分が持っていたんですよ、ね、自分の人生だから。でもイエス様を信じた時から、その私の過去古いものはイエス様を通して神様の御手にもう委ねられたんですよ。だからイエス様を信じた その瞬間からあなたは過去の記憶をもちろん持っていますけど、過去の出来事を今のあなたの人生の価値観を決める考えるために引きずり出してはいけないんです、ね、例えば過去に私はこういう成功を収めたとか、ね、あるかも分かりません、ね、金メダルもらったとかですね、まあ、そういう人はここにはいないと思いますけどでもそれは素晴らしいことだけど、でも逆のこともあるでしょう。思い出したくないこと、ね、まあ昨年私もいろんなことを経験したんですけど、多分一つの大きな経験は生まれて初めて私は妻と一緒に東北の女子刑務所を訪問する機会がありました。で、日本には女子刑務所というのは男性の刑務所よりはるかに少ないんですね。8つしかないんですって。で、東北にはそこ1つしかない、まあ、300人ぐらいの方が、まあ、その中にいるわけです。で、私の教会の一人の姉妹がですね、まあ、ある出来事を通して、彼女はもともとダンスの先生なんですけど、その女子刑務所でゴスペルフラを教えてほしいと言われて、向こうの刑務官の方からですね。で、それをまあ始められたんです。で、この刑務所では生活したことないんでちょっとよくわからないんですけど、まあ、経験のある方は密かにまた教えてくださったらいいと思いますけどあの大声出したりできないでしょ、やっていけないでしょ。で、そのゴスペルフラーが、まあ、半年ぐらいですね、その方が振り付けをして、その最初の賛美は鹿が谷川の水を慕い合うごとくという、その賛美、これまともに流れるんですけど、それに合わせて彼女が振り付けをする。で、もちろんゴスペルフラーってほとんど上半身ですので、こうみんな40人ぐらいのクラスが、まあ、たくさんあるんですね。ほとんどの方が加わってるんですけど、そこでこう賛美して、まあ、賛美とは向こうでは言いませんが、まあ、踊ってるわけですよね。で、もう皆さんですね、すごく熱心というか、それは刑務官の方がびっくりしてました。今までいろんなことやったんですって。でも長く続かなかった。これ自由参加なので30分ぐらいね。でもゴスペルフラーが始まってからほとんどの人が参加した。で、40人のクラスがだからたくさんあるんですね。で、その発表会のために、なんだ、なんとかスカートっていうのはあれなんだな、あ、このパウスカート、そうですね、パウスカートをなんとかね、まあ、300集めるの難しいけど、その発表会ってこう交代でやるから、代表者とか、まあ、その人数だけでもなんとか集まれないかなということを私メールいただいて、私も祈りまして、私たちもまあ何十着か送ったんですけど、で、私それで発表会を見てですね、上の刑務官の方たちみんなが感動したそうです。これ素晴らしいと。で、それで、まあ、その姉妹から私がたまたま東北に行くことがあったので、先生よかったら一度おいでになりますかって言われて、月曜日の朝にアレンジしてくださってね、初めて行ったんですね。で、いわゆる作業服、みんな女性ですけど作業服を着て、その上に下にまあパウスカートを履いて、まあ、あるクラス40人のクラスに後ろの方で座らせていただきました。こうじーっと見てるとですね、若い人からもうものすごい高齢の方、刑で言いますと何年か服役してる人から、無期懲役の方いるんですね。私は誰が誰か分かりません。でもその人たちをこうじっと見てるとですね、それは自分で参加するものだから強制じゃないので、みんな一生懸命、熱心というよりも心を表現したいと思ってやってるなってすごく感じたんです。で、その素晴らしさはですね、やはり服役が終わって、まあ、出所したとしても、内面の問題が癒されてないとまた同じことに入ってしまう可能性は大ですよね。実はイエス様を信じるというのはよく似てるんです。私はイエス様を信じて神様の前に大きな立場の変化があったんです。それ何かというと、罪人から聖徒にされたということです、ね、もちろん聖徒にされた私たちもまだ罪人ではあるんですけど、神の御前にはイエス様の血潮によって聖徒にされているわけです、ね、そしてもう一つはですね、神から離れた滅びに向かっていくものであったのに、 神の子とされた。これはすごいと思いますね。そういう立場をこのイエス様を信じた時に受けたわけです。でその時に私たちはイエス様の十字架のこの完成の中でですね、自分に関わってきた自分の過去における、なんというか人生の全ての部分を清めていただいて、また新しくしていただいて、そして自分の人生が 100% 新創造されたんだというですね、まあ、そういう世界の中に入れられるわけです。でも現実にはクリスチャン生活の中でも過去の記憶っていうのはいくらでも戻ってきますよね。その中で悩んだり、あるいはどうしようかなと思ったり、見たくないなと思ったりすることがあるんでしょうね。で私たちが天に行った時にはそれがもう涙を拭い取ってくださるということで、それが全部取り除かれていくわけですよ。で御言葉をあと2箇所をちょっと読みますけれども、黙示録の7章の9節からなんですが、ちょっと長いので、飛び飛びに読んだ方がいいかもしれませんが、黙示録の7章です。7章の9節からなんですが、まあ読んでいきましょうか訳が違うと思うんですけど、皆さんそれぞれお見になってください。その後私は見た、すると見よ、すべての国民、部族、民族、言語から誰も数えきれないほどの大勢の群衆が御座の前と子羊の前に立ち、白い衣を身にまとい、手に夏目足の枝を持っていた。彼らは大声で叫んだ。救いは御座についておられる私たちの神と子羊にある。御使いたちは皆御座と長老たちと四つの生き物の周りに立っていたが、御座の前にひれ伏し神を礼拝していった。アーメン。賛美と栄光と知恵と感謝と誉れと力と勢いが私たちの神に世々限りなくあるように、アーメン。すると長老の一人が私に話しかけて、この白い衣を身にまとった人たちは誰ですか、どこから来たのですかと言った。そこで私の主よ、あなたこそご存知ですと言うと、長老は私に言った。この人たちは大きな患難を経てきた者たちで、その衣を洗い子羊の血で白くしたのです。それゆえ彼らは神の御座の前にあって昼も夜もその神殿で神に仕えている。御座についておられる方も彼らの上に幕屋を張られる。彼らはもはや飢えることも乾くこともなく、太陽もどんな炎熱も彼らを襲うことはない。御座の中央におられる子羊が彼らを牧し、命の水の泉に導かれる。そしてこの後ですね、また神は彼らの目から涙をことごとく拭ってくださる、取ってくださるですね、ごめんなさい、涙をことごとく拭い取ってくださる。そしてこういうことは旧約の中にも予言されているわけですね。例えばイザヤ書の25章の8節を見ていただきたいんですけど、イザヤ書の25章の8節です。永久に死を飲み込まれる神である主は、すべての顔から涙を拭い取り、全地の上からご自分の民の恥辱を取り除かれる。主がそう語られたのだ。すべての顔から涙を拭い取ると書かれています。私の人生はイエス様を信じるまでは、私たちのもう過去も含めて全部それを担っていかなきゃいけない、付き合っていかなきゃいけないんですね。一番厄介な人生における厄介な荷物は何かというと、おそらく賛成されると思いますね、自分自身です。後ろ振り返って真っ先に向かい合うのは自分なんです。自分の過去です。その中にいろんなものを持ってるわけです。でもイエス様を信じた時に、その経験が悲しみであれ苦しみであれ困難であれ、それをイエス様は子羊の血で この清めてくださると書いてます。で、清めてくださってもそれを私の側の体験として受け取るためにはこの主観的な体験が必要ですよ、ね、それが涙を拭い取ってくださったという経験だと思います。皆さんは、どれぐらい涙をイエス様から拭い取っていただいたんでしょう。ということは逆にどれだけあなたはイエス様の前に泣きましたかということです。いや、イエス様以外ではいくらでも泣いてるよという方もいるかもわかりませんが、でも主の前で泣くことは非常に重要です。涙を流すことは非常に重要です。私もともと泣き虫なんですよ。でもイエス様を賛美し、あの礼拝の中で主を賛美しながら、あるいはイエス様の前に祈りながら泣く涙は普通の今までの涙とは違うんです。そこには癒しがあるんですね。そこには神様のこの温かい愛がこう溢れてくるんですね。そしてこういうふうに語られているようにたびたび感じました。あなたはあなたの心の記憶の中に過去のことを覚えているかもしれないけど、しかしもうあなたの人生からその過去は切り離されて神の御手に置かれているんだから、そのことを悩んだりどうこう考えたりそういう必要はないですよということです。これは素晴らしいことですよね。でも2つの記憶と言いましたけど、もう1つの記憶あるんです。それは両親の記憶です。心の両親です。心の両親の記憶というのはいつどこで誰とどういうことがあったかということではなくって、ああ私は罪を犯してしまった、あるいは私はこんな悪いことをしてしまった、あるいは言ってしまったという、それがこう積み重なっていくわけです。要は両親の呵責、在籍感。そして正しい方に会えば会うほど、正しい基準に向かい合えば会うほど自分の両親の記憶が自分を責めるようになります。その私たちにはさまざまな人生の基準がありますけど、社会的な基準とか道徳的な基準とかあるわけですね。で、両親の基準が、まあ、人間生活ではかなり高いでしょう。でももっと高い基準が律法ですね。律法はこれは私たちを責めるために与えられているのではなくって、神様に受け入れられる基準はここなんですよということを表しています。その律法に向かい合って私は正しいと言える人は誰一人いないわけです、ね、その律法の前に出た時にローマ書3章10節です。義人はいないです。どうぞ牧師先生方気をつけてくださいね。なんとなく覚えてしまって美人はいないと言ったら大変なことになりますからもしそんなこと言ってしまったら言ってください。あれはジェームズで福の牧師が言ったんで映ってしまったんですと言ってくださいまあ、ローマ人の手紙を見ますと罪の意識が生じると3章でしたかね、書かれていますね。でもこの罪の意識というのは、まあ、両親の記憶なんですけど、それは償いが完全になされているということを信じた結果、そこから自由にされるしか方法がないんですね、まあ、本来は基準というのはその人の歩く道筋のことを表しています。だから律法というのは神様の心の、なんていうか基準なんですね。そのように歩んでほしいということです。でもそれはいかに生きている、まあ、私たちにとってはですね、その心であるというよりも自分を責めるものになってしまうんです。でもイエス様の十字架を信じたときに私たちはそこから移されるんですよね。コロサイ人の手紙の一章を開いていただきたいんですけど、コロサイ人の手紙の一章です、まあ、コロサイ書というのは頭なるキリストを主に書かれているパウロ書簡だと、まあ、有名なんですけど、でもここには贖いというものがどういうものであるかということが詳しく出てくるんですね。で、一章のまず13と14読んでみたいと思います。御父は私たちを暗闇の力から救い出して愛する御子のご支配の中に移してくださいました。この御子にあって私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ているのです。贖いの中心は罪の許しだっていうんですね。罪の許しというのは関係なんです。 神と私との関係を表しています。何をしたか、それが許されたかという、そういう問題じゃありません。もっと大事な問題です。だからロマ書の中にもですね、不法を許されという言葉が出てきますね。それは関係なんですね。イエス様の十字架の贖いはあなたと神様との関係を回復してくれたわけです。この13節には暗闇の力から救い出してと書いてます。ということはイエス・キリストを信じて救いを経験するまでは暗闇の力の中に私たちは置かれているんです。それはどういう形で表されるか、たくさんの表現があると思いますね。例えば物事を普通の生活においても、よく考えることが難しい、すぐに消極的にマイナス的に考えてしまうという傾向を持っています。人間はこれ罪の傾向ですね。つまり暗闇の力というのはあなたを暗闇の心も生活も、闇そういう生活の中にコントロールしようとします。いいことがあってもそんなもの長く続かないよと言います。親切の人に出会ってもそれはたまたまそうだからねとこう言われます、ね、そしてあそうだね、結局は人生なんてのは良くならないもんだなと考えてしまいます。そして何よりも暗闇の力はあなたが神様に愛されているということを信じるところからあなたを遠のけてしまいます。そして今の時代というのはその傾向がものすごく強いんです。これ説明するとまた10分ほど取るんでどうしようかな迷ってるんですけどもでも少しお話したいと思います。この21世紀というのはポストモダンと言われてますね。近代主義後の時代です。多元主義とも言われています。価値観が統一されたものから分散してしまいました。唯一の神とか唯一の絶対的な価値観を否定する時代になりました。その前にですね、17世紀の後半から会議主義というのが起こりました。いわゆるこの啓蒙主義、ごめんなさい、啓蒙主義ですね。啓蒙主義が起こりまして、その中に、会議主義の考え方も入ってるんですけど、啓蒙主義っていうのは理性中心の考え方です。そしてその考え方が18世紀になると瞬く間に全ヨーロッパを支配しました。18世紀19世紀っていうのはまさにこの啓蒙主義の時代です。理性が王様です。理性で納得できないものはもうこんなものを受け入れる必要がない。そしてその結果ですね、目に見えない存在者でいらっしゃる唯一絶対の神様を信じるということをから遠のいてしまいました。神がいても私には関係ないだろうって。あるいは神は人間の理性が作り上げていったものだとか、いろんなことをこう言うわけですよ。しかし、この20世紀というのはですね、ある一つの学者の見方だと思いますけど、宗教復興の時代と言われています。実は20世紀にイスラムも仏教もヒンドゥーもですね、ものすごく力強く増え広がったんです。そして感謝のことはキリスト教の世界ではいわゆる聖霊運動が始まったんですね。20世紀の初頭からいわゆるペンテコステ運動というのが起こってきました。その中から命を啓発された多くのミッショナリーがもうイスラム圏になるんではないかと言われていたアフリカにたくさん宣教師に行ってですね、アフリカがイスラムどころかキリスト教化されていくというね、全部キリスト教化されたわけじゃないですけど、そういうこともこう起こっていきました。でもこの20世紀にそういうこの宗教が復興したこの根本の考え方はですね、18世紀19世紀と理性が中心で全てがその通りにやっていけばいいんだというその理性中心主義の考え方を土台にした人生観というのは不安定だということに気がついたということなんです。20世紀に入りますと2つの世界戦争がありましたし、理想主義も吹っ飛んでしまいました。その中で人々の目はですね、もう一度絶対者を見上げる方向に行くわけです。しかしそれが神秘的な形とかもういろんなものをとってですね、いろんな新興宗教がどんどん生まれてくるわけですよ。でも、そういう中で今この20世紀のこう入ってきてるんですけど、20世紀っていうのは本当に不安定な時代だと思いますよね。まだ始まって間もないですけど、何が安心して信頼できるかっていうと、もうそんなものないんだって。日本でも 近年まで大会社が潰れたり銀行が倒産するなんてことは考えられなかったですよ。日本ではかつてはもう一度就職するともう生涯ねそこで過ごすというね、今はそんな考えを持っている人はもうほぼいないでしょうね。非常に不安定な時代になりました。そして何よりもこの不安定の中でですね、間違った考えですけど、この、今までは信じることが何でもこう 第一優先されてたんですね。人と出会ってもこの人は良い人なんだというふうに受け止めて物事をやっていく。でも今はそうじゃないですね。信じないという選び方、選択を絶えず人々を優先するんです。信じることに対する恐れが実はあるんです。これが若者の中には多分あるのではないかと思います、ね、不安定、何か将来に対して希望が持てない、それだけじゃなくて信じたいんだけど信じることに恐れがある。その結果自分のアイデンティティが揺らいできて人間関係が崩れていきますから、当然愛が冷えていくわけです。こういう時代の中でですね、私たちはその背後に暗闇の力が働いているということに気づく必要があります。この最初もうちょっと読みたいんですけど、エペソ人の手紙をまずちょっと今見たいなと思いました。エペソ書の2章ですね、エペソ書の2章の1節から3節です。さてあなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、かつてはそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆不従順の子らの中にあってかつては自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。しかし憐れみ豊かな神はとこう続いていくんですけど、この1節から3節まで見ますと、この世界はですね、空中の権威を持っている支配者、そして不従順のこの霊が力強く働いている世界であるということが書かれています。ですからいろんな物事、出来事のその背後にですね、この霊的な存在とそして、力が働いているんだということです。その目に見えない霊的な領域に対して対抗できる方法は御言葉と祈りしかないですよ。まあ、昨夜ね、大沢先生が祈り祈り祈り祈りって、私が一番あんまり見たくない言葉がありそうまあ見たくないという意味はね、自分でよく分かってるんですよ。それはサタンはね、私が祈り出すのを怖がってるんですよ私がって、まあ、別にその特別してるわけじゃないですよ。あなたに対してもそうなんです。だから祈りを嫌いにしようとしてるんですよ。わかります、言ってること。で、私はまだ未熟だからね、祈り大好きまでいかないんです。祈り大切、祈りの重要性はよく分かってるんですけど、できたら誰か代わりに祈ってみたいなするそういうちょっと弱いところがあって、これはもう正直に言ってるんですよ。でも祈りの重要さはよく知ってます。これ以外に最強の武具はないと思いますね。ある時ね、家庭問題を持ってる夫人がね、まあ、私はもう開拓伝道始まったんですけど、母教会の方でしたけど、電話が来まして、ある問題があってね、私も何度も話してきたんです今までね。で、彼女はね、ある時も電話かけて泣きながら言うんです。先生、私はね、もう何年も何年も祈ってきたのに一向に良くならない、ね、祈ってて意味があるんですかって言ったんですよ。一瞬どう答えようかなと思ったんです、ね、でその時ちょっと祈ったの、心の中で、ね、主よ、どう答えたらいいでしょうかって、すぐに言葉が出てきました。こう言ったんです。姉妹ね、祈ること以外に何があるのって言いました。だって他にあるんだったら全部やってるでしょって、やってきてうまくいかなかったんだから祈るしかないじゃないのって言ったら、彼女も落ち着いて、あ、そうですね、で電話で祈りました。泣いてましたね、彼女がね。 でもそれから何年後かは私覚えてませんけど、その家庭に奇跡が起こりました。ご主人が救われ、まあ、お嬢さんも洗礼を受けて、ね、まあ、私たちはすぐに答えが出ないと祈っててもあんま意味がないんじゃないかとか考えます。そうじゃないですよね。ですから家庭問題、夫婦問題、いろんな社会の問題もそうですけど、その背後にある不従順の霊がこの世の力として働いていることに、なんというか騙されないでください。そういう存在を否定したり、そういうことがないんだと考えないようにしてください。あるんですよ。だから問題に対してすぐ応答なんかしたらダメです。そうではなくって、イエス様の御名によってこの問題、この人間関係を崩そうとしている背後にある悪しき霊に対して、イエスの御名と血潮によって立ち向かうと宣言するんです。イエスの御名によって出ていけと宣言するんです。私は温和な人間なんです。やめてください。まああんまり大きな声も出さないしね。でもね、教会の人もあんまり知らないかもしれないけど、まあでも最近分かってきたみたい。礼拝後祈り出したらすごい声で祈ってるからね。でも普通は静かなんですね。でも一人の時には大声を出します。車で人になること多いですからね。長く祈れないので、私はね、私の祈りはイエス様、あなたは全てご存知ですから、そのままお任せします、アーメンと祈ります。私の妻は細かく具体的に祈ってくれます。で、私はその祈りに依存してます。でも私の一つの仕事というか勤めというのは、まあリーダーであり家庭でもリーダーですからね。私は権威を持ってこの不従順の霊に立ち向かうことだと思ってます。多くはできないけど、イエスの御名によって悪しき力を出ていけと権威を持って宣言します。そしてこのエペソ書の2章の3節を見ますとですね、この不従順の霊が私たちの肉の部分を混乱させてですね、より悪い状況に私たちを引っ張っていくんだというふうに書いてます。これが暗闇の力の中に生きる道なんですよね。でもイエス様を信じた時に、あなたは騙されちゃいけないんです。今悪霊が働いてくる最も、彼がやる手はですね、日本もアメリカもそうじゃないかなと思いますけど、欺きの霊です。アフリカとか行くとね、ダイレクトですよ、応答がものすごく、もうすぐ悪霊が出てきますよ、現れますよ。でも日本にいるとそういうの見えないんですよ、賢いんですよ。でも真理を偽るんです。その偽られた真理の第一は、目に見えることや聞こえてきた言葉でその通り受け取ってしまうということです。騙されちゃいけないですよね。その背後のものがあるんですよ。それが実はイエス様を信じた時に、この御子の支配に移されたと、コロサイ書は戻りますが、一章の中に書かれていましたですね。で、御子の支配というのは、それは許された人生、それだけではなくって父なる神によって豊かにされた人生、その保証がこの14節の中に出てきました。この御子にあって私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ているのです。贖いです。もう完全な償い、完全な、何でしょうかね、この、保証を与えることのできる土台が完成したんですよ。イエス様の十字架に何かを付け足さないと許されないものは何もないんですよね。そのままで十分なんですよ。そしてその保証として、昨晩申し上げましたけど、聖霊様は私たちの中に、まあ、内住してくださるわけですね。そうするとですね、そこから神様は何をなさろうとしているかというと、昨日も少し言った一言覚えている方いると思います。神の国はあなたのただ中にあります。そしてあなたのこれからの大切な使命は、あなたが神の国の中に入って生きること。で、神の国はあなたの中にあるんだけど、あなたの生活すべてが今度は神の国の中を通って歩いていくことですよね。それじゃあ、それが具体的にどういうふうになされていくのかというのがこのテーマなんです。結びつきました。ね、この地上で まあ時間も来ましたけど、そのこの神の国の、まだあります、15もあります、大丈夫です。あの神の国の中を歩く、どう歩くんですかって言われたら、私の愛にとどまりなさいって、ね、主の愛の中に生活しなさいって、これが実は神の国を生きることなんです。でヨハネによる福音書、今日の本題ですけど、その御言葉のところ、ちょっと見たいと思うんですけど、このヨハネという人は昨日申し上げたように特別な啓示が与えられて、あのイエス様からのそばに直接座る、すぐ横に座る特権なんかもありましたしね、詳しく最後の晩餐の時の内容を書いてますよね。でその部分というのは13章から17章の中に出てくるわけですけれども、彼は十二弟子の中で一番若かったので、若い人は主賓の右側に座る特権があったそうですね。だからイエス様の一番近いところにいたので、直接聞くことができたし、ペテロもヨハネに聞いてくれって言ったこともありますね。この見ていきますと、でこの13章から見ていくとですね、13章って2つの重要な宣言をイエス様はなさったんですね。一つは弟子たちのうちの一人が自分を裏切るんだということをおっしゃいました。これ13章21節です。もう一つは、私はあなた方から去っていくと言ったんです。とんでもないってね、これ普通で考えたらとんでもないですよね。一人裏切り者がいると、でも私は去っていくとって言ったら、どうしたらいいんですかってこうなるんですよね。これはね、もう追い詰められた状態ですよ。だからイエス様が14章で助け主が来られるとおっしゃったんです。助け主、つまり真理の御霊が来るんだということ、これ14章の16節と17節です。それじゃあこの助け主が来た時に私でどう生きたらいいんですか。一言です。私の愛の中にとどまりなさい。愛の中にとどまるということは神の国を生きるということ。もう一つの面は、うちにおられる内住されている御霊に従って生きるということ、聖霊に導かれて歩むということ。パウロはガラテヤ書でそのことをそういう方面から語ります。御霊によって歩みなさいとこう言います。同じことを言ってます。でイエス様はこの15章のこの有名なブドウの木の、例えの中でですね、一つの言葉、とどまりなさいという言葉です。これまあ日本語でこの1節から11節をこう調べていきますとね、とどまるという言葉は11回出てくるんですよ。後で皆さん計算してください。まあ、英語だとちょっと私知りません、まあ、日本語では11回出てきます。で11回のうちの2回はですね、まあ、英語ではインですよね。インまあ、それはイエス様が、私があなた方にとどまるという時にその言葉を使ってます。つまりイエス様を信じた時にイエス様はあなたの中にずっと住んでくださるということです。あなた自身のコンディションや状況によっても今日はさよならではないということですよね。私はそう感じるんです。ちょっと1週間ほどイエス様留守かなみたいなですねちょっとこの間都合の悪いことが起こったんでそういうことあるかなって。でそんなことないです。イエス様はあなたのうちにおいでになったらずっといらっしゃるんですよ。でももう一つは、私の側がイエス様の中に、あるいは父なる神様の愛の中に、あるいはイエス様の御言葉が私の中にとどまる。これは9回出てきますが、英語ではアバイドという言葉ですね。まあ日本語では滞在するとかね、まあ、そういうふうによく訳すわけですけど、でもこの言葉っていうのはただ単にそこにいるだけじゃなくって、忠実に固守する、忍耐してそこにおり続けるという意味なんだそうですね。だからもう嫌気をさせてもうやめたじゃなくてですねだってイエス様にとどまろうとすると、時にはちょっと離れてみたいかなと思うこともやってきますから。でもイエス様はこうおっしゃるんです。私はあなた方の中にとどまってるけど、あなた方も私の中にとどまったら豊かな実を結びますよと言ってるんですね。まあ、特にこの15章の中では、まあ、3つのことが浮かんでくるんです。一つは15章4章4節から6節ですけど、ここに私にとどまりなさいとイエス様おっしゃいました。そうすると実を結ぶ。2つ目は15章の7節、私の言葉があなた方にとどまっているなら、ね、求めなさいと言いました。 これはですね、非常に現実的だと思いますね。大人の方にね、あなた本当に素敵ですねと言ってください。今言ってください。夫婦であっても言ってください。あなた本当に素敵ですねって。そういうふうに言われるとね、ほんのわずかであっても幸せ感が続きますよね。あ、よかったな、ね、よかったなって。実は私の教会は礼拝で数年ぐらい前、2年ぐらいもなるかな、この言葉を私が礼拝メッセージの前、そのちょっと前ですね、から終わったぐらいから大体言います。初めみんな照れくさそうな顔してました。でもみんなニコニコしてるんですよ。嬉しい時は騒がしくなるんです。悲しい時は、怖い時は静かになるんです。皆さん、この原則非常に大事ですよ。だから私は意図的ではなくって、もう嬉しいので賑やかになったりうるさくなるのが大好きです。もし礼拝が終わってシーンとしてると、ちょっと私なんか間違ったこと言ったんじゃないかなってちょっと心配します。でも神様の愛に触れられたら、人はもう嬉しいから黙ってられないんですよ、ね、挨拶をしたり、あるいは何か語りかけたり、なんかニコニコしたりですね、キャンデーいりませんって言ってこうあげたりね。なんか大阪のおばちゃんっていうのはキャンディーを持ってるというなんかあるらしいですね。私の近くにもそういう方いますけど、その人にキャンディー頼んだら必ず持ってるという人がいます。でも素晴らしいじゃないですか。与えるものが何かあるということは幸せですよ、ね、与えたいので持ってるんです。そういう人は自分が食べるために持ってるんじゃないんですよ。与えたいんですよ。実はあなたがイエス様を信じた時に、神様はたくさんの恵みをあなたにくださって、あなたの人生を受ける、まず受ける、受けなきゃいけませんよね。自分が満たされなかったら与えることできないので、ね、たくさん受けて溢れて与えるようになるんです。その秘訣がここにあるんです。私の言葉があなた方にとどまっているなら。皆さん、もう一度注意してください。さっき言ったでしょ、あなた素敵ですねって言ってくださいって言葉です。イエス様の言葉に沿った表現を私の毎日の生活でするということです。つまりそれは他の人を尊敬する、愛する、そしてその人に対して何というか良い受け取り方をする、そういうその言葉というのは、人は朝起きて聞いた言葉の中で生きるので、嫌なこと言われたらもう一日中その言葉の中に入ってしまうんですよ。でも人間の最高の言葉よりも御言葉の方が力があるんです。だからイエス様もおっしゃったんです。私の言葉があなた方にとどまっていたらって。そうすると、あ、どうしようかっていう問題が起こってきても、その後ですね、すぐに、あ、でもイエス様、あなたは必ず導いてくださいますからね。クリスチャンのすごさを私は最近もう50年以上過ぎてね、やっと分かるようになってきたんですね。その凄さの一つはね、問題があっても解決しないままでも癒されるということです、ね、そうするとね、問題が解決するかどうかが第一ではなくなるんですよ。世の中は問題があるともう解決しようとして一生懸命やるんです。いい面もあるんですよ、もちろんね。でもいくらやったってキリがないことだってあるんですよ、ね、また解決するまで喜びがなかったとしたら、人生の大半は暗闇ですそうでしょ。解決したら次また何かやってくるから。でも私たちはね、問題があって解決しなくても、その問題によって傷つけられない、問題によって、ね、自分自身が被害者にならない、癒されるんですよ。そうすると不思議なこと起こるんです。クリスチャンだけです。悩みながら喜んでいる人がいるということですね。なんかすごいこう大変な状況があるのに、不思議ね、平安な顔してるということです。作ってるんじゃなくてですね、これがクリスチャン生活ですね。この鍵は御言葉がとどまっていると。なぜかというと、御言葉が、私たちが来るときに、神様の臨在が来ます。なぜかというとですね、御言葉っていうのは2つの大事なものを持ってるんです。あ、ごめんなさい、御言葉っていうか言葉っていうのはね、1つはメッセージです。 言葉はメッセージを持っています。でもメッセージだけだったらそれを聞いた人がどう受け取るかですね、受け取り方が随分変わるんです。でも言葉にはもう一つのもの、人格が入ってるんです。それを語った相手の人格が入ってるんです。だから私たちが何かを聞いてもですね、そのメッセージを受け取った時にそのメッセージをどう判断して受け取るかは誰が語ってるかを考えて受け取るんです。だから語ってる方が素晴らしい方であれば、あるいは信頼できる人であれば、あるいは自分のことのまあよく思ってくれてる人なんだということが分かれば、厳しいこと言われたって腹立ったりすること絶対ないですよね。いや、むしろ私が気がついていないことを教えてくれてるんだろうなって分かるわけですよね。神様の言葉にはですから、私はあなたを愛しているというメッセージがあるんです。いつもこのメッセージに集約されるんです。あなたが主の御心へ導きをね、求めれば求めるほど分かってきます。私はある時期までちょっと不安だったんです。求めていって、それこそね、どっか行け言われたら行けるかなって。私がもしね、タイに行けと言っても行きますよ。でも宣教師になれって言われたらお断りしますって、そういう証明がないから、ね、行くのは行きます。それはね、でもそういうふうに考えた時に分かったことは、いや、神様が主の御心を私が求めた時の行き着くところはいつも一つなんだって分かったんです。その時から不安がなくなったんです。それは神がいつも最後におっしゃりたいことは、私はあなたを愛してるって、そのことだけなんですよ。絶対あなたを傷つけない、あなたを癒し、そしてあなたを持ち運び、あなたの将来を祝福する。だから黙示録は祝福で終わってるんですよ。完成なんです。救いの完成なんですね。そしてイエス様のこの愛の中にとどまるということは、もう一つは15章の9節から11節にあるんですけど、喜びで満ち溢れるようになるって書いてあるんです。これが神の国を生きることなんですね。神様の愛はアガペの愛ですけど、まあ、その中身は、まあ、いろんなことがあると思いますけど、明日またちょっと残ったところを話したいと思いますけど、今皆さんお立ち上がりになれる方立ち上がってですね、一緒に主の前に出ていきましょう。主の前に祈るというよりも主をあがめたいと思います。あなたもうイエス様を信じておられるから、あなたはもうすでにキリストの中にありますし、神の国はあなたの中にあるので、あなたが今度はイエス様の愛の中にとどまることを表現する必要があります。それは祈りと賛美によって私たちは表現することができるんです。イエス様、私はあなたを信じています、あなたの中にとどまります、ね、とどまっていますということをあなたが表現すればいいんですね。現実はそうなってるんですからね。アーメン、感謝します。アーメン、アーメン。今しばらく自由に祈りましょう。ハレルヤ、イエス様感謝します。もう自分を責めるところから自由になってください。私はダメだという思いからイエスの皆によって自由になるように宣言します。あなた素敵な人です。あなたは神に愛されている娘息子です。誰があなたを訴えるんですか？誰があなたを責めるんですか？誰があなたの足を引っ張るんですか？目に見えるところでごまかされないでください。欺かれないでください。あなたから声をかけてください。あなたは素敵ですよと声をかけてください。私はあなたを信頼してるんですよと声をかけてください。主はそのように私たちに接してくださっています。私たちは私の愛にとどまりなさいとおっしゃったイエス様の愛の中にとどまります。アーメン。イエスが愛したように。